黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。御霊も花嫁も言う、来てください。これを聞く者は来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者はそれをただで受けなさい。アーメン。ご起立ください。賛美の107番をもって栄光の主を褒めたたえます。107番です。朗読文の55番。本日は太閤節第3週です。朗読文55番。城門を通れ通れ、民の道を開け。
盛り上げよ、土を盛り上げて広い道を備え、石を取り除け、諸国の民に向かって旗を掲げよう。
見よ、主は地の果てにまで布告される。娘シオンに言え、見よ、あなたの救いが進んでくる。
見よ、主の勝ち得られた者は身元に従い、主の働きの実りは見前を進む。
彼らは聖なる民、主にあがなわれた者と呼ばれ。
あなたは尋ね求められる女、捨てられることのない都と呼ばれよう。
荒野で叫ぶ者の声がする。
主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。
谷はすべて埋められ、山と丘は皆低くされる。
曲がった道はまっすぐに、凸凹の道は平らになり、人は皆神の救いを仰ぎ見る。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さんの信仰を主に告白します。使徒信条。
我ら天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりで宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
正英105番です。105番を賛美します。礼拝のために小林美幸伝道師に代表してお祈りをお願いいたします。
あなたは地を訪れ水を注ぎ、これを大いに豊かにされます。神の川は水で満ちています。あなたはこうして地の人もしわいをし、彼らの穀物を救ってくださいます。アメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、大いなる皆をあがめ賛美いたします。
アーメン。
主よ、今日も私たちに待ち望むこのたしなみを教えてくださいますことを感謝いたします。今宣言した御言葉、主よ、私たちは農夫のごとく、主が豊かに私たちの地を輝かされ、そして豊かに実らせてくださる主であられることを待ち望むこの農夫として私たちを召してくださいましたことを感謝いたします。
アーメン。
待ち望むこのアドベントに、主よ来てください、主よ来てください、主よ来てください。今日も私たちはあなたを王として、私たちの心の王座にお招きいたします。主よ、どうぞあなたが私たちの心の王座を占領し、また仕切って支配してくださいますように、よろしくお願いいたします。神と人との前で犯しました罪を、主よあなたの御前にて告白し、あなたが許してくださると私たちを清めてくださいましたことを感謝いたします。私は聖であるから、あなた方も聖でありなさいと、今日も清い私たちを導いてくださることを感謝いたします。それゆえに、主よあなたの清さに預かります。
アーメン。
今私たちの耳を開いてください。重い心感情を開いてください。そして今あなたが命の川をこの 流したいと思っておられる、その御心を御胸を私たちに知らせてください。
アーメン。
血のあぜ水の海の血のあぜ水を水で満たしてください。そのうねをあならしてください。
アーメン。
夕立ちで血を柔らかにしてください。
アーメン。
主よ、あなたが通ったところは油で滴っているとあなたは宣言されます。私たち一人一人の間、教会教会の間を練り歩いてくださり、そしてあなたが一人一人に油を注いでくださいますようによろしくお願いいたします。御言葉を語られます。働き人の上に大いなる大いなる油を滴らせてくださり、そしてその油を私たちにも流してくださいますようによろしくお願いいたします。頭なるイエス様から流れた油が教会の体である各部分へと流れ滴っていきます。そして聖霊で満たし、この宮をあなたの油で満たし、あなたの命で浸し切ってくださいますようによろしくお願いいたします。そして穴の出会った私たちの干からびた重い心感情、私たちのまた振る舞いが主よ、あなたの命で溢れていきます。そしてこの豊かな牧場が羊でいっぱいになり、また畑野は穀物で満ち足りていきます。このようにして私たちが輝かされた畑、多く実った畑となることができますように助け導いてください。今日この御言葉を握り、私たちの1週間この第4アドベントにバトンタッチをするまで、私たちが主を来てください、主を来てくださいと御言葉を保ち続け、握り続け、そしてあなたの恵みの中に入っていく私たちでありますように。最初から最後まで聖霊様の導きに心から期待し感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
続きまして賛美の106番です。106番を賛美いたします。本日の御言葉です。今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の1章1節から17節です。マタイ1章1節から17節。それではマタイ1章1節から17節、はじめに6節の途中まで宣言いたします。 アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブにユダとその兄弟たちが生まれ、ユダにタマルによってパレスとザラが生まれ、パレスにエスロンが生まれ、エスロンにアラムが生まれ、アラムにアミナダブが生まれ、アミナダブにナーソンが生まれ、ナーソンにサルモンが生まれ、サルモンにラハブによってボアズが生まれ、ボアズにルツによってオベデが生まれ、オベデにエッサイが生まれ、エッサイにダビデ王が生まれた。アーメン。では一言お祈りいたします。歴史の中において、あなたを慕い求め、あなたを待ち望み、あなたの皆を呼ぶ民と共にあなたが働かれてきたことを覚えます。今この2021年現在、我らがあなたの皆を呼び求めている、そのバトンが受け継がれております。主よ、どうかお語りください。しもべ聞きますの耳を持って主を捧げるこの一人一人に、今日も豊かにあなたの命の御言葉を語ってくださいますように、どうか問い継ぎにおいて用いられるしもべらを、あなたが知識を持って清め祝福してください。あなたの命そのものを語り継ぐことができますように導いてください。また聞く人々の耳を清め、その受け入れるその土壌である、その心をあなたが今耕してくださり、あなたの御言葉の種が豊かにまかれ、豊かに実を結ぶ人々となられますように、初めから終わりまで一切イエス様、あなたが支配してください。すべてをその支配の御手にお委ねし、我らの主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
ハレルヤ。アドベント第3週になりました。ろうそくに3本目の火が灯りました。いよいよ主のその訪れ、これを待ち望む、そのろうそくがどんどん増えてきております。救い主イエス様は、およそ2000年前、赤ちゃんとしてこの世に来てくださいましたけれども、このアドベントにおいて本当にこのイエス様を待ち望む上で、本当にいろんな御言葉が語られますが、このイエス・キリストがこの世に降りてこられたということにおいて、本当にそれを示すのがこの新約聖書、福音書ですね。福音書にイエス・キリストの福音が語られております。そしてこの、福音書の一番初めの、マタイの一章、一節からのところにおいて、しばしですね、この系図が、出てきておりますけれども、系図、系図というものはその家柄を示す、系列の、一連の、リストでありますね。この、系図、それは家を表しております。家を明かすものです。ですから、このイエス・キリストの系図を、これを調べていくならば、イエス様はどういう家柄、どういう人たちの間に宿られたのか、イエス様は、世の始まる前からおられたお方です。何も、人間の系図の中に、ポンと生まれる必要は本当はなかったんですけども、しかしイエス様がなぜあえて人を通して、この世に来られたのか、そして、どのような家系にイエス様は宿られたのか、どのような志を持つ人々のところにイエス様が来てくださるのかというのを、この系図を見れば、調べればですね、わかるんですね。
あのね、この系図がなかったらイエス様はね、幻の人になってしまった。イエス様のね、紹介されているこの系図は今も存在しており、続けられている。最も驚くべきことは何かって言ったら、新約のイエス様の時代になって、あの十字架の死と復活の後から、イエス様の死と復活を信じた全ての人が見えないイエス様の系図に続くものになっているということが、これが素晴らしいんですよ。クリスマス、キリストマスはどういう日なのか。呪いと罪によって死にゆく私たちに、栄光と 永遠に生きる命が与えられ、そして奪われた私たちの幸せがイエス様にあって回復する、その年の始まりがこのキリストマス、クリスマスなんですね。私たち一人一人は信仰によって成り立つものです。こういった言葉を聞いて信じる者に主は言いました、あなたの信じた通りなれということなんです。主はとっても親切な方で、私たちが信じられるように信じられるように何をしてくださったか、見える形でも明らかな証明できる人の家に一人の息子として、人の子として予言された通り、乙女マリアを通して生まれてきてくださり、そしてイエス様は世界の歴史のど真ん中である、あのローマの法廷に突き出され、そして人が着てた濡れ衣を文句一つも言わずに、ご自身が全部かぶって、そして人の法廷において記録に残された形でイエス様は罪人となって、そして死んでくださいました。歴史のこのところどころに人が絶対に指定できないように、指定できないように、そのように来てくださったのが私たちのイエス様なんですね。人の働きが終わりではなく、ずっと信じる者を通してこの人の働きが続けられ、今の時代においても大所人のこの人の働き、使徒の働きをしている生徒たちを通して今も続けられているのが使徒の働き、そしてイエス様が私たち信じる者に開いてくださった啓示があるんですけれど、イエス様を信じた者に主が新たに与えてくださったその啓示、それはですね、人が手で書いたそういう啓示ではなく、イエス様のこの釘つかれた手と足に、脇腹に、イエス様の許しに私たち一人一人信じる者が書き記されて、今私たち一人一人はイエス様という方、指定できないこの素晴らしい方にイエス様の啓示に連なるものとして今書き記されていることを信じますか？アメン。もう私ね、今日このメッセージがもう素晴らしすぎて、わーって、人の作った啓示じゃないんだ、イエス様の許してくださった手と足に私たちが書き記され、そして許しに書き記され、そして私たち一人一人がイエス様の命に書き記されて、この栄光の啓示、人が指定できない、そして絶対消すこともできないこの啓示の中に私たちが入っているということで、もう本当に今日私はね、胸がいっぱいです。いいですか？誰も所有することができなかった、誰もそこに入りたいけど入れなかった、人の予想つかない、そのようなところにイエス様ご自身に私たちの啓示をね、書き記してくださって、そして私たちをご自分のものにしてくださった、これが今新約時代私たち一人一人に与えられている愛、憐れみ、許し、その恵みによる技、この啓示であることを感謝いたします。今日誰が誰を産んでずっと続けられています。そしてイエス・キリストでそこが文章としては止まっている、その続きの文章は何か、私たちその時代時代に起こされてイエス様のものになった私たちの啓示がずっとこの永遠なる方の、ね、 命に書き記されて、そして今この方が私たちを招いてご自分に書き記してくださったことを感謝して、それを記念して今私たちはこのイエス様のご到来をね待ち望み、主に祈り感謝して今過ごしているでしょ。感謝ですよね。今日見るとここに系図の中に本当にたくさんの人々が紹介されています。中にとんでもない悪いことをして紹介された人、その反対、信仰によって貫かれた信仰の証としてこの系図に紹介されている人で真っ二つに分かれてますね。半端ものはここの系図にはないんですよ。いいですか。この半端ものはこの系図にはないんですよ。パスタが言いました。悪さも半端、中途半端にしたものはこの系図には紹介されてない。すっごい悪いことしたやつが系図にね、こんなに悪いことしたんだよって、いやいやいやいやいやいやいやいや、紹介されている。あとは恵みによって信仰によって生きていた人々がね紹介されていて、その紹介されている人の中に私たちが知っているね有名どころもあれば、私たちがよく知らない方々もいるわけなんですね。どういうことでしょうか。細々とでもね、明らかな形でも信仰によって生きたならね、主は書き記してくださる方だということがこれでわかるんですね。あれ、あの人何したっけか、あんまりこれって言ったことなんかしてないような気がする。聖書をバーッと見て、そうだそうだ、うん、今日このイエス様というお方が地上に生まれるために一人一人の信仰が働きました。一人一人の信仰は不信仰を打ち砕いて勝ち得て、そして次の世代へとバトンタッチをして、それでイエス様が生まれるということが可能になり、イエス様が生まれてからはイエス様を信じる信仰を持っている人たちがイエス様にまだ続くものとしてイエス様に本当に選ばれて栄光の系図の中に書き記されて、今今日私たちにまで至っていることを信じます。感謝します。アメン。
この系図、ね、誰から始まっているかというと、ね、もう不可でもないアブラハムから始まっています。アブラハムは信仰の父と呼ばれており、また皆さんにとって、ね、全て信じる者の父と呼ばれておりますね。でこの信仰の父アブラハムから始まってるんですけど、アブラハムは、ね、彼が75歳になった時、神様からお呼びがかかりました。で皆さんも人生のある時、神様からお呼びがかかったと思うんですけども、神様からお呼びがかかった時に、ね、神様言われたんですね。あなたは今まで住み慣れた、ね、土地、住み慣れた考え方、住み慣れた人付き合い、ね、住み慣れた父の家から離れて、ね、そして私が示す地に行きなさい、ね、私はあなたを、ね、大いなる国民としよう、あなたを祝福しよう、あなたの名前は祝福となる、ね、あなたを祝福する者は私は祝福し、あなたを呪う者は私は呪う、ね、地上に住む全ての者は皆あなたによって祝福される、ね、この御言葉、この約束、これを信じて、自分がまだどこに行くかもわからないのに、荷物をまとめて、ね、妻も連れて、ね、家畜も連れて、でそれで自分の住み慣れたところを出発したんです。そこが系図の、ね、すなわち神の家族の始まりであり、そして皆さんにとっての信仰生活の始まりであったはずです。ですから全てはここから始まるんですね。イエス・キリストの系図は、ね、本当にそれまで住み慣れたもの、こと、人、習慣から離れて神様の示される通りに進んでいくところから、この信仰の系図が始まるんです。これはそれと同時に私たち個人個人の救いと、また贖いの歴史の始まりであるわけです。 さらにこのマタイの系図に特徴的なことが、ね、あるんですね。その特徴的なこと、それは本来系図に記されるべくもない違法の女の、ね、違法の女たちが名前を連ねているというところですね。この、ね、違法の女たち、本来であるならば、ね、そんな載せられるわけもない女性たちが載せられているという点、ね、それからもう一つ、本来ならば系図にいるはずの人がなぜか名前が除外されているという点もまたあります。またこの系図、14代というのが、あの17節に出てくるんですけども、まあ、そのような、何か意味がありそうな、そういうところもまたあるんですね。本来系図に入るはずもない女性、違法の女性たち、彼女たちに共通している性質を見るならば、彼女たちはもう本当に必死だったんです。神の民の中に入ろう、この神の種を絶やさないようにしよう、そういう情熱と信仰があったところ、それが彼女たちに一致していたところでした。また除外されてしまった人たちに共通していることもまた信仰がキーワードなんですね。不信仰だったんです。除外されてしまった人たち、神様の御約束の言葉を軽んじた人々、神様の御約束の言葉を信じていったアブラハムから系図が始まったわけですから、ですからこの信仰を除外した人、また神様の約束、神様の言葉を軽んじた人はこの系図から名前が抜かされてしまうんですね。皆さんは果たしてこの系図に入れるでしょうか。
アーメン、
アーメン、入れます。そうです、すべて信じる者は、ね、神の家族に加えられるんですね。あのエペソ書2章に、ね、あなた方はもうすでに神の家族、ね、それは使徒と、ね、預言者という土台の上に建てられ、そしてその礎石はキリストですと書いてあります。キリストを信じる信仰の土台、ね、その礎石に立つときに皆さんも神の家族、神の家系、この系図に加えられるべきものなんです。キーワードは信仰です。信仰によってこの、ね、神の家族に入ることができるんですね。
あのね、アブラハムについて私たちはもう今年結構あのメッセージをしました。そしてアブラハムについて皆さんに知っていただきたいと思って、ずっとずっと私たち自身が知ったアブラハムを伝えてきたんですね。アブラハム以来ね、神様を私たちとどうね駆け引きをしてくださるかって言ったらね、神様はお言葉をくださって、そのお言葉を聞いて信じたことによる信仰、その信仰と神様が祝福するとお言葉で約束したことをいつも交換してたんですよ。交換、交換ということはどういうことか、神様が約束してくださったものがね、神様というこのデパートにこう並んでいるわけなんですね。並ばれているんだけど、それはどうやって買うかって言ったら、この世のお金では買えない、信仰によって買えるということなんですね。だからアブラハムはその信仰、それをね見事に貫いたのでね、信仰の父と呼ばれるようになったんですね。だから私たち自身がアブラームのように信じて、アブラームのように祝福に預かりたいと思うなら、私たちもアブラームのように行動して、アブラームのようにね、信仰によって信じたものを行動した信仰で買いに行かなければならないということなんですね。神の御手のうちにある全知全能なる力、それによって主がなされた美しい技、尊い技、あらゆるその技は私たちが信じた信仰によって手に入れることができるということをしっかりと覚えて、今日ねこのクリスマスに欠かせないこの3人の女性たちが持っていた信仰、その信仰がどのようにして神にあって報われたか、そこを見ることによって、あ、そうか、信仰を持ってわずかばかり私たちが自分の知ってる範囲内で、自分の力の幅で歩くさえすれば、残りは主が全部完成してくださるということを今日ね、歴とした事実として皆さん信じてください。どういうことかって言ったら、この3人の女ね、3人の女がね、信じたことはもうとんでもない 話にならないことを信じたんです。3人、ね、の中でタマルという人はある男の家に、ね、あの嫁さんでいたんですよ。嫁さんで行ってみたら、ね、ダゴイが悪いので神がその夫を連れてたって書いてあるんですよ。その夫の弟をまだ夫として迎え入れたんだけど、まだこれも類が悪いので神が連れてった。これを聞いて皆さんね、何、そしたら何、神を信じない人の、子供はみんな類が悪いんで連れていくのか。いいえ、ユダの家、ユダの家だから主はそれを許せなかったんですよ、ね、ユダというね、神からね、この王権、ね、この王権が与えられる、ね、尊いこの家からの中に、あのね、カナン人スアの娘、とんでもない女が産んで、そしてとんでもない教育をして、とんでもないことを当たり前に身につけて、とんでもないことを神と人の前で恐れもなくやる、そのようなね、子供だったので、主は取り除いたんですよ。ユダの家だったからなんですよ。一人取り除かれました。二人目まだ死にました。三人目、未成年者。だから、まあ、成人するまで待ってくれ、と言って、ね、父の家に返しました。タマルを。しばらく待っていて、ね、成人してるはずなのに、呼んでくださる、お呼びがかからないんですね。ユダも彼女も分かっているわけなんですね。まだ結婚したらこの男は死ぬ、まだ結婚したらこの末子は死ぬということをお互いにね、言葉は交わさないものの分かっていた、分かっていたのでね、タマルを呼ぼうとしない、そのようなことがね、事実となって時間が流れてしまいます。このタマルはこの家において子を残すべき男が二人いるんだけど、ユダとその末息子しかないわけなんですね。でも末息子がユダが見ても、彼女が見てもまだ死ぬような類の人だったということで、ユダの家の尊さが分かる彼女は何をするかというと、残すべきはユダの子孫であるということが分かって、彼女自身はユダの子孫を残そうと思っているわけなんですね。ここまでは皆さんが知っていることなんです。いいですか。ここまで皆さんが知ってるんです。彼女がユダの子をもうけようと思っていたとしてもね、これ神様のね、奇跡、印、不思議が伴わない限り、ユダの子をもうけることはできないんです。彼女がそう、ユダの子しかないと思っていたときにね、一方が入ります。羊の毛を借りにね、シュートが来ると。そしたら彼女はその通り道に遊女に扮して、そして待ち伏せをしていたわけなんですね。ねえ、その道をユダが通るっていう可能性は低いですよ。そしてユダがね、遊女を買うということは普段からしてみて考えられない。 ということなんだけど、彼女がね、ユダのこの尊い子孫を残すのはユダしかないということが分かって、ね、この神にあって子孫を残さなきゃと思って行った時に、神様は何をしたかって言ったらね、その時、その時間、その場所に、ユダと彼女を会わせてくださったんですね。いいですか皆さん。今日ここでね、私たちはね、一つの言葉のね、鍵が開きました。信仰の創始者であり、完成者であるイエスを見よう。ね、この言葉の鍵が開いたの、今日。どういうことか。私たちも、このタマル東洋、ね、信仰を持って、ああ、こうすればいいんだと思って信仰を持つ時があるんですよ。そして、こうしようと思って信仰によって段取りもします。それ、もうユダと会える、そのような状況に物事を持っていくっていうことは、もう本当にありえないことなんだけど、自分の思い、心、感情をもう尽くす限り、絶対そのチャンスが欲しいと願っていったので、しかもね、ユダの奥さんになりたいからじゃないんですね。ユダの子を残したいんです。ユダの子を残すということでね、もしそれになったら、その当時のしきたりで彼女大変な目に遭うということなんだけど、ユダの子孫を残すということに、ね、自分の命だとか立場だとか一切いとわなかったのがこのタマルなんですね。タマルがいとわない尊い信仰を持っていたとしても、タマルが心の底からユダの子孫を残したいと、ね、願っていたとしても、ね、ユダがその時そこの前を通るかどうか、ね、通る時に、ね、立っている人を遊女だと思って声をかけてくれるかどうか、これはもうわからないんです。 0%、 0% 可能性 0% なんですということなんだけど、彼女は信仰を持ってその場所に立っていた。いいですか皆さんも、およそのところに信仰を持って立つ。いいですか、これが必要なんだよ。およそのところに、あ、こうしたらこうなるかもって、人が聞いたらね、バカ言ってるんじゃないよって思われるようなね、ことでも、およそのところ、自分の考える限りここと思ってるところ、考える限りね、ここと思ってるところね、それがもうタマルにとっての最善でしょ。最善だから、もうこれしかないというね、人が聞いたらバカ言ってるんじゃないよって思うかもしれないけど、タマルは自分にとってね、ユダと会える、そしてそこでユダの子をもげる、この場所、この地がしかなかったわけなんですね。それで、およその地岸に、およその場所に立ったということなんですけれど、およその時間、およその場所に立つ、これはね、人間の不可能を秘めたね、段取りなんですよ。いいですか、およその時間、およその場所に立つというのは、そうなるかもしれない、ならないかもしれない、この不可能ね、不可能な世界なんですよね。でも不可能な世界なんだけど、不可能かもしれないからやめたじゃない。不可能だからね、やめたんじゃなくて、不可能というこの見解を超えてるんですよ、タマルは。私はそこに行ってね、ユダに会って、遊女に扮して子供をもげる、人からしてみれば可能性ゼロに近いことを、彼女はその場所ね、その時間、その場所で期待して待っているわけなんです。信仰の創始者が彼女の中に 信仰、そのような信仰をくださったんです。信仰の創始者であるね、主が彼女にね、人が聞いたらバカ言ってんじゃないよと思われるようなね、この総理なんだけど、彼女はそれを信じてその場所でそこを待つということを実践したわけなんですね。じゃあここで信仰の創始者である神からいただいたことを、そしてその場所、その地がそこで待ちましたね、待ちました。可能性 0% に近いものです。なんだけど待っていたらユダが来たんです。そしてユダが、私はあなたに入りたいって言ったんです。主はね、信仰によって私たちがね、不可能に近いこと、人がね、バカ言ってるんじゃないよ、言ってるようなことでも、信仰によってやらなければならないことであるんだったら、それを実践したとき、実践したのは信仰によって実践してるんですよ。だから、これを完成してくださるのは主の責任です。イエス様の責任。信仰によって、信仰によって私たちがやっているということであるならばね、この信仰によって始まったことの完成は主がするんですよ。だから聖書にこう書いてあるでしょ、信仰の創始者であり完成者であるイエスを見ようって書いてある。どういうことかって言ったら、祈りのね、祈りのもう不可能なようなことをね、皆さんがね、願っている時でもね、それがイエス様から来た思いであるならばね、寝ても覚めてもそれがもう本当に自分に与えられる思いであるならば、何をするかって言ったら、できる限りのことを考えて、できる限りのことを考えて、このたまるのように自分の中にふつうつふつうつね、この方法が現れるわけなんですね。現れた時にその方法を人が聞いたら、何言ってんのバカみたいって、殺されるよとか、そういうことをね、言うかもしれないけど、自分がもうイエス様にあって信仰によって編み出した方法を実践せずにはいられない。世の中の全ての人がそれを否定するとしても、自分は自分に与えられている思いを実践せずにはいられない。そのようなものになればいいんですよ。そして実践してみました。その場所に行ってその違いに。ね。その場所に行ってその違いに。実践していたら、ユダが通るんですね。で、私を入らせてくれって言ったんですよ。ね。ユダが通る。入らせてくれ。これ奇跡の始まりなんですね。次、子供をね、今日子供をね、作ろうと思って作れますか？タイミングがあるでしょ。女の人の体のタイミングもありますね。そのタイミングがあるのに、信仰によって行動したらね、そのタイミングの帳印を全部主が、完成者であられる主が全部なさるんです。いいですか？信仰によってね、始まったこと、それがね、私は信仰がちっちゃいから途中下車しない。信仰によって、信仰によって、信仰によってって、あ、完成してくださるのは主だから、私は信仰によってもう本当に素晴らしい時に行動すればいいんだ、それだけでいいんですよ。さあ、信仰の創始者であり完成者であられる聖のイエスを見よう、聖のイエスを見よう。そうなんですよね。私の不完全な始まり、信仰によって始まったこの始まりをね、自分の力で何かしようということではなく、ね、 この不完全な力でも私が信仰によって始めたことを完成してピリオドをこうね、これを本当につけてくださるのは私の能力、私の力ではなく主だということを私たちは信じて行動することが必要なんですね。たまる、それでね、ユダに正しい子を設けることができました。これが信仰による賜物です。この12月、信仰によって大いなるこの聖なる賜物に預かって、この系図に預かった女たちを見ながら、私たちは何をするかと言ったら、自分もこの時代においてね、本当にやらなければならないことを見つけて、彼女たちみたいに信仰を働き、そして完成してくださるイエス様を、彼女たちはもう天地に証ししてますよ。天地に。ね。天においても証ししている。彼女たちのね、信仰のね、ロークによって、イエス様という、このね、大いなる賜物なる方が生まれたので、天においても地においても、彼らはイエス様を証ししているわけなんですね。私たちも信仰によって、ね。天においても地においても、イエス様を証す、この12月、になりますように、そのような信仰が私たちに与えられますように、イエス様の皆によって祝福します。アメン。
タマルは本当にこの信仰の子供、ね、本当に信仰、その世代アブラハムの、ね、その以来の信仰の継承が途絶えそうになったところを、ね、それを見事復活させる志があったから、主が本当に諸々の奇跡を起こしてくださったんですね。けれども、ね、本当にカナン流の考え方、ね、子供を残すということを侮った、ね、ただ、ね、その性的なことを、ね、快楽にした、ね、その者たちはみんな、ね、そのケースから阻害されて、ね、死んでいってしまった、ね、これですから本当に私は信仰の子供を、ね、継承していく、信仰を継承していくということ、これがとても大事なわけです。でその次に出てくる女性ラハブ、ね、五節の方に出てきますね。ラハブ、ね、彼女をも異邦人の女、しかも本来、ね、滅ぼし尽くされなくてはならないはずのカナンの女性でした、ね、けれども彼女もそのカナンのその邪悪の町の中において、時折聞こえてくるこの神の民に関する噂話、そしてその力ある神に憧れておりました。神様は天から見ておられます。一人一人、皆さん一人一人の心も思いも、ね、見ておられ、その見ておられる神様がこのカナンの中の一人の女性の心を見て、彼女のその神の民に対する憧れ、これ見ておられた神様は彼女のところに二人の石膏を使わせてくださいました。イスラエルから、ね、その二人の石膏のうちの一人が、ね、この、ね、サルモンだったんですね。ご説にサルモンにラハブによってボアズが生まれと書いてあります。石膏のうちの一人がサルモンだったんです。本当に神様の巡り合わせは、ね、不思議です。このことのゆえに、この信仰の家系が、ね、また一つ、ね、子供を残し、また孫を残しと、ね、大つながりが、ね、続くわけです。天から彼女の志を見ておられた神様は、彼女のところに、ね、石膏を使わせて、そして彼女はその石膏に、ね、信仰告白をするんですね。偉大な信仰告白、ね、あなたの神こそ天において地において神であられる、ね、他にはいない、どうかあなたを、ね、かくまいますから、ですから私と私の家族も救ってくださいという、その交渉を仕掛けるんですね。命がけで、ね、彼女は彼らを守りました。カナンの中において、ね、この二人をかくまうというのはもう本当に、ね、背くこと、王様に背くこと、命が取られても不思議ではないことけれども、彼女はそれでもかくまったゆえに、その信仰の告白とまた信仰の行いゆえに、彼女と彼女の家族は救われて、こうして栄光の家系と彼女は組み入れられたわけです。
あのね、物語をさーっと読んでしまうと、ね、彼らのところに石膏として行って、ね、ちょっと石膏らしくない人たちが使わされたので、行った途端にバレて、 そして追われる身になってだまだま入ったのがラーブの家でと考えがちなんですね。皆さんよく覚えてください。説教として一番最初に送られた人たちは12名だった。ね。あの一帯をね、あの説教として人を送らなければならないということであるんだったら、ここはあなたたち、ここは誰々、ここは誰々ということで説教らしい、ね、段違いでこの情報を全部集められる、そのような段取りをしなければならないんですね。だけどどういうわけだか、二人なんですよ、二人ね。で二人行ってすぐに見つかる、行ってすぐに見つかる。そして追われて入ったところがラーブの家ね。偶然にも偶然にも家行ってすぐに見つかったのも主の誓願の計らいなんですね。最短であの逃げ込む場所がラーブの家というのも主の計らいなんですよ。どういうことか、ラーブが心の底から願っていたこと、ラーブが心の底から願っていたこと、主はしかっと聞いておられる、聞いておられて、そして私はあなたの願いを聞き入れたということをラハブにね、主はあげたんです。だからあの危ないところにわざわざご自分の愛するものを送ってすぐにね、見つかってすぐにラハブのところに逃げ込んで、そしてラハブ自身が普段通りの信仰を働き、そして彼らを優遇する、自分の命を顧みないということが神様に捧げるべき最後の証だったんですね、ラーブにとって、ね、危ない目に遭った時に人は変わる、ね、よく言ってるじゃん、危なくなる前はね、いや命でも死でもって言ってた人がね、いざとなって危ない羽目になると、いや私はイエス様信じませんって、ではさよならって帰るってね。命、それが危機に達してね、そして自分の命が本当に危なくなった時、その時に彼女が最善を尽くしたのは神の人を生かすことなんだ、神の人を生かすことだと。そして神の人を生かして、その時に彼女が言っているのが、絶対この人たちは 100% 助かるということを彼女の言葉で分かるんです、ね、主の時が来た時に私と私の家を覚えてください、そして今日私があなた方にねしたように、私と私の家もあなたが助けてください。彼らがもう助かるということを分かってるんです。イエスの御名によって、イエスの御名によって、主よ、私たちは今この時間祈ります。地震が今起きています。そのずれているプレートに、主よ、あなたの憐れみをください。あなたの恵みを与えてください。本当に今までたくさんの地震があってもあなたが守ってくださいました。今日あなたの恵みによってさらに守ってくださり、イエス様、私たちが本当にこの地震の中においても平安な心であなたの皆を褒め称えることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してくださったことを感謝いたします。神のこの現れを待っている、この本当に揺れ動くこの地底の底にあるこのプレート、それを主よ、あなたが憐れんでください。そして本当に動くことはありませんように、このぐらいで勘弁してください。イエス様のお名前によって祈りました。アメン。いつもこうやって祈ってるんです。あのね、 心の底からのラハブのことで皆さんが覚えなきゃいけないというのはね、人知れず自分がずっとずっと言っていた、願っていた心の底のその願い、人には隠し通してる、人には聞かしたことがない、そのような願いであっても主は聞いておられるということなんです。言葉には3種類の言葉がありまして、喋って聞こえる言葉があります。そしてもう一つの言葉は態度という言葉があります。態度でね、その人の類がわかるんですね。その人が私とどのようなね間からか、それもわかるんです。私とヨシのあのね間からは、ヨシおかえりってやってる、そのような間からだよね。態度でわかります。次、隠れた言葉というの、思いなんです。思いね、マリアも思い巡らしたって書いてあったでしょ。れっきとした言葉なんです。あのね、思いの中でずっと願っていたラハブ、私もあの民のように生きていきたい、私もあの民のように守られてみたい、私もあの民のようにね、神のね民になりたい、それ願って願って願っていたわけなんですね。願っていったことを主は答えてくださって、そして二人の石膏が、ね、彼女のところに使わされていきます。使わされていた石膏も自分が使わされていったことがわからない、ね、使わしたヨシアも何なのかわからない、神から命令があったから、ね、そしたらその中においてラーブの家だけが救われたんじゃなくて、ね、このようにこのようにね、素晴らしい信仰を持っている女一人を主がね、あがらってくださったことによって、栄光の家系にね、生まれるべき命がまだ生まれるようになったんです。いいですか。言葉を言わなくても心の中でもう願って願って願って願って願って、どういうことだったら人には聞こえない、でも神にはしかっと聞き届けられている。そしてその心の中で願った願った信仰はどのように実りましたか。イエス様の栄光の賭けのね、子を産むということに実られたんですね。皆さん、皆さん、普段こう人の前で祈れない時あるよね。人の前で祈れない時に皆さんはね、れっきとした思いの中でね、祈ってください。祈ってください。主にしかっと聞き届けられる。ラハブを見て祈ってください。イエス様の皆によって祝福します。アメン。
アメン。で、3番目に出てくる女性、ルツなんですね。この5節を、ね、後半に、ボアズに、ルツによってオベデが生まれ、ね、書いてあります。本当にボアズとルツの出会いについても、神様が、ね、本当に人目から見ればたまたま、ね、計らずもなんですけども、しかし神様がこの2人を出会わせてくださったんですね。ルツ、彼女はモアブ人の女性です、ね、本来神の民の改宗の中に加えられるようもないはずの、ね、モアブの女性でした、ね、けれども彼女もなんでこの神の民の中に入れられたか、それは本当に彼女もそのラハブと同じようにこのイスラエルの神に対する憧れを持っていて、何としてもこの神の民の中に入っていきたかった、ね、たとえ自分が、ね、今後一生、ね、結婚できないものだとしても、それでもこのナオミが信じる、ね、母、ね、信仰の母ナオミのその神に、ね、ぜひついていきたい。あなたの神は私の神、あなたの民は私の民ですというこの信仰告白によって彼女は入ってきたんです。だから神様は、ね、彼女に 働いてくださり、そして、彼女をボアズの畑へと導き、そしてそこにおいてボアズと出会わせ、そして信仰の家系が、ね、ボアズとルツが結婚することによって紡がされていったんです。このルツ記の、ね、最後、先々週見ましたね、ペレツの系図が出てきます、ね、ペレツの系図、本当にルツ記の中においては、この、ペレツ、タマルが生んだ、ね、ペレツのその家系がなんか祝福の、ね、合言葉になっておりました、どうかペレツの家系のように祝福されますように、ね、本当に祝福されていったんですね、きっとこのペレツの、ね、お母さんタマル、もしかしたら信仰教育を、ね、が素晴らしくできたの、かもしれないですね、このペレツの系図、その意味は、ね、割って入ってくるものの歴史、ね、ヘブライ語的に読み解くとペレツの系図の意味は、ね、割って入るものの歴史、ね、あるいは裂け目から侵入してきた一族、ね、そういうふうに訳すことができました、ね、本当にですからこの神の民、というものは何としても神の国に入りたい入りたいと願って入り込むものによって先起こされていくんです。教会に通った年数ではありません、ね、何としても祝福をつかみ取ろうとするこの心意気がどんどん先起こしていて、そしてどんどん置いてけぼりになっていってしまう人もまた出てくる。これが、ね、神の国です、本当にこの何としてもこの神の国に、この割って入るものになっていくこと、これが信仰者の本質であり、皆さんはその情熱を持っているでしょうか、ね、アーメン。ぜひともこの神の民の中で本当に、ね、誰よりも先んじて祝福を勝ち取って、誰よりも栄誉経済を、そして栄光の次世代を勝ち取っていきましょう、ね、これは皆さんの心意気にかかっているんですね。この、栄光の家系に入ってきた、ね、彼女たちは、ね、本当にその心意気に充満しておりましたゆえに、神様がその人の頑張りに神様が、ね、その出会いを与えてくださり、また時と場所とタイミングを与えてくださったゆえに、この栄光の家系が紡がれていったわけです、ね、主は全人類の、ね、一人一人の思いを読んでおられます。そしてその心が本当に主と全く一つとなっている人に、主は御業を表してくださり、救いを表してくださり、また出会いを表し、また必要の満たしを、ね、表してくださいます。皆さんは本当にこの心意気において主に熱心なものになりましょう。で、この、ね、栄光の系図から除外されてしまった人たちは、ね、その、熱心さがないということよりも、むしろ神様の言葉に逆らって、そして死を捨てた者たちだったんですね。この除外されてしまった人たち、系図から除外されてしまった人たちのその特徴を見ればそうなんですけども、しかし系図に残っている王たちの中で、ね、この除外されてしまった人たちよりもひときわ、ね、悪いような人たちも名前連ねてるんですね。どういうわけか、なんでこの人たち除外されないで系図の中に載ってるんだって思うんですけども、しかし彼らのその、ね、悪どい王たちの名前が連なった後に、ね、バビロン捕囚の頃というキーワードが出てきますね。そうです、この、除外された者たちよりもはるかに立ちの悪い王たちの名前が続いた後にはバビロン捕囚が起こり、そしてその子孫からはもう王権が剥奪されてしまったということも、ね、その系図は物語っているんですね。ですから、ね、本当に神様の御前において大悪党というものはですね、呪いの代名詞として歴史に残されてしまうんですね。小悪党は名前され、ね、連ねてもらえないんです、ね、小悪党は、ね、もう書くのも、ね、紙面が惜しい、ね、大悪とはですね、呪いの代名詞、ね、ほら、神様を侮っていると、マナセみたいになっちゃうよっていう、そういう代名詞になってしまったりするんですね。皆さんは、呪いの代名詞でなく、祝福の代名詞を目指しましょう。ね、アメン。しかし、神様の本当に恵み深いところは、どんな大悪党の子孫であったとしてもですね、主に聞き従う世代、になったとするならば、その後はですね、本当にイエス・キリストを生み出す系図に、ね、戻してくださるということですね。本当に主の恵みがあるんです、ね、主を、ね、主の軽んじて主を捨てる者の呪いは3代4代まで、ね、けれども、 主に聞き従う者の世代が先々代に至る恵みが施されるって実感のところに書いてありますね。まさしくそれが起こったわけです。本当に私たちはですから本当にこの祝福の代名詞になることを、ね、目指して本当にこの栄光の家系に、ね、連なっていく、のになっていきたいと思います。で17節のところ、ね、特徴的なところは14という数字なんですね。それでアブラハムからダビデまでの代が全部で14代、ダビデからバビロン移住までが14代、バビロン移住からキリストまでが14代になる。アーメン。なんでこの語呂合わせ的に14、14、14にしたのか、ね、本当はもっと、ね、多いんじゃないか、ね、歴代史とか列を決めればもっと本当は多いはずなんですけど、しかし除外された人たちも、ね、がいてしまって、で14、14、14になるんですけども、じゃあ一体この14は、ね、何を意味しているのか、ユダヤ人の、ね、使うヘブライ語はですね、あのゲマトリアという概念があるんですね。要するに文字ごとに数字が割り当てられてるんです。でそれで、ね、このゲマトリア、ね、ゲマトリアで見ていくとこの14という数字はダビデの数字なんです、ね、ダビデ、ヘブライ語ではダレットと、ね、バブと、ね、ダレット、ね、ダレットが、数字で4を意味し、また、ね、バブは6を意味します。ですから、ね、ダレット、バブ、ダレット、これを足すと合計14になるんですね。ですからダビデの数字14です。そしてダビデの名前の意味は愛されたという意味であり、最愛という意味であります、ね、愛されたものダビデなんですね。ですからこの14、14、14、愛されたものの数字ですから、主はですね、アブラハムからダビデの時代に至るまでの本当に信仰において成熟した時代の人々、その信仰者を愛しておられ、またダビデの時代から、バビロン移住までの本当に主に反逆し続けた世代をも信仰者を愛しておられ、そしてバビロン移住からキリストまでの名前だけ載っているけれど一体何をしたのかわからない人たちの世代でも主は愛しておられるんです。そして今この2021年を生きる、ね、信仰者をも愛しておられるんです。
アーメン。
これが、ね、本当にこの14、14、14代、ね、そして今この信仰の系列に乗ろうと今この2021年頑張ってる皆さんも主は愛しておられて、そして本当にこの何としてでも神の家系に加わろうとする皆さんを主は祝福してくださり、そしてこの家系に加えてくださるんです。
アーメン。
そして素晴らしい出会い、素晴らしい、ね、必要の満たしを主はこの世代においても皆さんがこの、ね、信仰の先人たちに習って、ね、歩んでいくならば主は備えてくださるんです。
ハレルヤ、アメン。私ねすごい希望が湧きました。なぜかって言ったらね、大したことやってなくて名前もよく覚えてない人たちがいるんだよ。だから大したことやってないんだけど、まあ目に余るようなことをしないで、ね、目に余るようなことをしないで、まあ、ね、いるのかいないのかわからない、その中にでも生きていたということなんですね。そういう人にでも、主はね、次の子孫を残す、その素晴らしい恵みを与えてくださった。だから恵みあるじゃん。私大したことないけど、いやもう今の信仰をずっと続けてね、持ち続ければ次の子孫ね、イエス様にあって連なる子孫はもう得られるんだって、この人名前よくわかんないもんって本当にね、なんで恵みによる技なんですよ。救いは人がとやかやして何かをしたことによってね救いということではなく、人が大きな役割を果たしたところでも全部神様の後押しがあるわけなんですね。その完成するために物事がねうまく運ばれていくためには、人は行動したもののその行動をね本当に栄光化してくださるのは神様の段取りだったんですね。えらいことをやった人もね、神様におんぶに抱っこで偉いことをやった。 そして大したことないねってこの人何やったっけと思うような人でもね、信仰から外れずにね、ひそびそとね、細々とこう生きていたらね、栄光の家系のね、子供を産んでね、なんだかわかんないけどね、ちゃんと聖書に出てくるんですよ。今年毎年なんですけれど、なんかね、クリスマスを今ね本当に迎えるたびに、このクリスマスにこう隠されていた恵みをね、どんどんイエス様が解き明かしてくださるので、胸がいっぱいなんですね。いいですか、皆さんにもね、ぜひぜひ私はね申し上げたいです。どういうことかって言ったら、信仰によってね、思い浮かんで、もうずっと信仰によって、あ、これしなきゃ、これしなきゃ、これしなきゃと思ったことね、そのことをこれしなきゃって、あ、イエス様これしなきゃって思いがあるから、私をこれしたいです、したいですって、もうイエス様に祈りつつ、そして思い出した最善をね、ラハブのように、まだね、タマルのように私たちが貫けば、そのね、結果は主が面倒見てくださる、主がその結果を完成してくださるということを信じてください。なぜ、れっきとした人たちがそれを信じて、それを実行したことによって、このように明らかにイエス様の栄光の家系の女に貫ったんですね。パスタと私がね、栄光の家系の女たちというあのシリーズをメッセージしたことがあるんですよ。この中でまだ聞いたことがない人もいるかな、栄光の家系の女たち。あ、聞いてないよね。聞いて、来年あのまたさらに主が教えてくださったことがあるので、栄光の家系の女たちを、もう一度あのおさらいしたいです。もう本当に素晴らしいから、この栄光の家系の女たち、このシリーズで一見聞くと、なんかえ、なんだっけ、映画の題名、国道の女たち、なんだっけえ、なんだそれ、なんかどっかで聞いたことあるな栄光の家系の女たちなんです。栄光の家系の女たちね。来年はですね、カレンダーに記されているその御言葉を、毎月その御言葉をメッセージします。そうすれば皆さんがね、そのカレンダー見るたびにね、あーってなるでしょ。主から示されました、それを知ってください。それで栄光の崖の女たち、それももう一度イエス様に会って、ね、皆さんと分かち合いをしたいと思います。とにかくね、この栄光の崖の女たちをメッセージした時に、いろんな教会行ってメッセージしても、そこでね、人が起こされるんです。そんでみんな希望を持つ、それがね、証としてすごくたくさんあります。イエス様に会って、私たち自身も栄光の家系の女に連なって、そしてイエス様に栄光を捧げたいと思います。信仰の創始者であり完成者であられるイエスを見よう。信仰によって与えられている思いを無視しないね、最善を尽くして、ああこれやりたい、ああイエス様これやりたいです、ああイエス様これやりたいです、イエス様これやりたいですって言ってるうちに浮かんでくるんですよ。こうしなさいっていうのが、そしたら浮かんできたものが、他の人が聞いて、バーが言ってんじゃないよって言ってるようなことであっても、イエス様やりたいです、やりたいですって言って浮かんだものであるんだったらね、信仰によって与えられている方法なんですね。あとは自分が実践して、実践して、残りはね、イエス様にお任せすればいいんですよ。信仰の創始者であり、創始してくださったの主なんですね。完成者であられるイエスを見よう。だから残りはイエスを見て行動しているだけで完成される という御言葉が解き明かされました。信仰によって始め、そしてそれを完成してくださったイエス様を毎日見ましょう。毎週見ましょう。毎月見ましょう。毎年見ましょう。そしてこのイエス様にあるもうあるまじきこのね、経済の形、子育ての形、夫婦関係の形ね、そしてもうあらゆるこのね形、それを表して証しして主に栄光を捧げる私と皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
アメン。そうですね、系図の中において本当に無名な人たちおります。何したのかわからないけど、少なくとも彼はですね信仰によって結婚して、信仰によって子供を産んで、信仰によって子育てをして、そして信仰を次世代、また次世代へとつないでいって、そしてマリアとヨセフの代において、本当に当時の時代、死を呼び求める人がいない中、本当に死を呼び求めて、死の御前において本当に心が体が備えられた人たちを通してイエス・キリストが密かにこの世に送り出されました。皆さんも今は、無名かもしれません、まあ、有名にならなくても別にいいんです。とにかく皆さんが信仰を継承するものになってください。この時代、もう本当に、いろんな困難があります。先ほども地震がありました。またコロナ、といった、そうした本当に諸々の困難や、また、苦しみ、このある時代ですけれども、この時代の中においても皆さんは信仰を貫いたという、その2021年、この天聖エクレシア一同は信仰を貫くものだったという記録が天国に残されて、そして本当に皆さん一瞬一瞬においてこの時代にイエス・キリストをもたらすものになりましょう。歴史はどういう人たちを通して働いてきたか、それはイエス・キリストを宿す人たちによってです、この死を待ち望む者たちや、また死の御旨を行う者たちを通して死は歴史に介入することができて、そうして歴史が動いてきました。そして死を待ち望む家系の末裔にイエス様は来てくださいました。今皆さんが、本当にこの日本、信仰がない人々の大勢の中、本当に地震や疫病などの本当に諸々の困難の中、生かされている、送り込まれたんです、主から。皆さんがこの時代と、ですから皆さんこの時代の中においても、あの信仰の先人たち、この、系図のリストに名を連ねている素晴らしい信仰の先人たちに習い、何としても、神の国に入ろうという意気込みを持って、そしてこの時代をイエス様と共に立て上げていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。
この時間私たちも祈っていきたいと思います。信仰によって主よ、私がなすべき技を教えてください。信仰によってそれをなして、この時代の先駆者になることができますように、この時代の先駆者になることができますように、この時間祈っていきたいと思います。では祈りましょう。
またラハブのようにルツのように、主よ、その信仰をください、信仰をください。タマルもラハブもルツもその信仰を持った後になすべき技が教えられました。そして彼女たちはそれを教えられた通り実行することによって栄光の家系を絶やすことなく起こす、この素晴らしい素晴らしい栄光の家系の女に連なりました。主よ、私たちもこの時代において私たちがしなければならないことがあると思います。まずイエスキリストにあって良き働きに、主よ、私たちが憧れるものでありますように、良き働きのために憧れるものでありますように、良き働きのために憧れるものでありますように。そしてイエス様、私は良き働きがしたいのです。イエス様、私をあなたが祝福してください。私が何をすればこの時代において良き働き人になることができますでしょうか。主よ、政治でしょうか、経済でしょうか、文化でしょうか、教育でしょうか。じゃなかったら何が私にありますでしょうか。主よ、あなたが私を祝福してください。そして私にあなたがあなたの思いを入れ込んでくださり、そしてその与えられた思いが耐えられないくらい、耐えられないくらい、主よ、本当に私たちがもうあなたにあって熱く熱く熱くなりますように。そしてイエスキリストにあって本当にイエス様の栄光を貫いたこのタマルのように、そしてまだイエスキリストにあってラハブのように、まだルツのように与えられている思いを実践することによって、主よ、その時代時代の先駆者になることができますように。イエス様、あなたが祝福してください。イエスキリストにあって私たちは栄光の先駆者たちを見ました。イエス様、女の子孫が立つということをあなたはもう創世記3章で私たちに約束してくださったことを感謝いたします。だから主よ、私たち一人一人が主に仕えるこの女の信仰が持てますように、憧れる、本当に憧れる女の信仰が持てますように、主よ、あなたが私たち一人一人を祝福してください。男女というのは人間の間では本当に区別されるべきというものですけれど、主の御前においては私たちは本当にへりぐだって使える女のこの性質を持つことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。あなたの栄光のために一人一人が今先駆者になりたいと願い、主に祈りました。主よ、それぞれがどういった分野において先駆者になるべきか、あなたが教えてください。その教えていただくために私たちが本当にイエス様、この時代において、私はあなたに油注がれた先駆者になりたいのです。政治、経済、文化、教育において、まだ主よ、どのような分野で私が先駆者になるべきか、それをあなたが教えてくださり、それをイエス様にあって実践する栄光の家系に連なる女となられますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。主のなさる技が今日も私たちを豊かに輝かし、まだ私たちに恵みを与えて、私たちに信仰を与え、そしてその信仰が芽生えて実践できますように、私たちの中にあなたへの希望を与えてくださったことを感謝いたします。信仰の創始者であり完成者であられるイエスを見よう、これによって私たちが本当に歩き出した信仰を貫くことができますように、イエス様を見ながら貫くことができますように、イエス様を見ながら貫くことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日与えてくださったこの素晴らしい素晴らしい御言葉を心から感謝して、私たちも続く栄光の崖の女になることを信じ、イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。
それでは続きまして賛美の104番を賛美して、そのうちに捧げ物の感謝を捧げます。104番です。 祈りをいたします。主よ、主よ、救わせてください。
アメン。
どうかこの暗き世の中、本当に苦しみあえいでる人々たちを救わせてくださるように、私たちが主よ、この時代栄光の光となって彼らにあなたを届けることができますように、私たちもマリアのように本当にあなたを信じることによってあなたを宿し、あなたをもうどんどんと私たちのうちで大きく育てていき、本当に信仰によってあなたを生み出していくことができますように、信仰によって本当に世界の至るところにあなたを届けることができますように、どうか私たちを救わせてください。あなたの御言葉によって清めてください。主よ、新しく始まる1週間、本当にあなたに会って守られて祝福されて歩むことができますように、誠に主よ、先ほども地震があり、また本当にこの世界が本当にこの被造物に対して何か反乱を起こしているかのような、本当に罪ある人間に対して牙を向いているようなこの自然界、主よ、どうかあなたがそこに平安シャロームを置いてください。我ら神の子たちです。神の子たちの現れを待ち望んでいる自然界です。主よ、私たちが誠に神の子として自然界にシャローム、平安をもたらすものとならせてくださるようによろしくお願いいたします。主よ、これからの1週間の一人一人の歩み営みを祝福してください。仕事に出ていくその先々において、主よ、大いに豊かな実りを実らせることができますように、また一人一人学ぶその学校において本当に祝福の学びができますように、主よ、本当にコロナ禍の中において家で主よ、本当にタブレットを通して授業をしたり、またミーティングしたり、本当にそのような時代です。どうかあなたがそのような時代の中にあっても本当にダントツ1位となって、この世界にイエス様にあるインパクトを与えていく一人一人でありますように、どうか栄光の次世代を祝福し、また私たち大人たちは本当に栄光の次世代を育み育てる大人たちでありますように、あの信仰の系図の彼らに習い、本当に悪い時代でも良い時代であっても本当に信仰を貫き、信仰を受け継がせ、そして本当に栄光の家系に加わっていく我らともどもでありますように、どうか祝福してください。このお祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。
アーメン。
それでは、皆さんで幸せと成功のための宣言文を宣言したいと思います。それでは幸せと成功のための宣言文を共に宣言いたします。3、はい。
悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは悪さのようにたちまちしおれ、悪さのように枯れるのだ。アーメン。私は私に不正や悪を行う者に腹を立てず、主を信じ日々誠実を養ったヨセフの模範に習います。なぜなら悪や不正を行う者を主がたちまち枯らしてくださるからです。私の愛するイエス様、私はイエス様にあって計画されている将来を信じます。イエス様、今日も素晴らしい一日が始まりました。イエス様にあって私はこの素晴らしい一日を期待します。私はイエス様にある私の可能性を信じます。私はイエス様にあって健康で幸せです。私はイエス様にあって全ての素晴らしいことを学ぶことが大好きです。私はイエス様にあって十分なほどスマートでシャープなものです。私はイエス様にあって素晴らしいアイデアを実践する力で満ちています。私はイエス様にあって素晴らしい思考力で溢れています。私はイエス様にあって取り組んだものを完成する力で満ち満ちています。私はイエス様にあって愉快で創意的な力でいっぱいです。私はイエス様にあって独創的で特別な存在です。私はイエス様にあってこれから開く私の未来がすごく楽しみで誇らしいです。私の人生はイエス様にあって楽しみと喜びで満ち満ちています。 私はイエス様にあって作られた自分が誇らしいです。私はイエス様にあっていつも安全に保護されており、また特別に愛されています。私はイエス様にあって素晴らしい友との出会いが約束されていることが喜びです。私はイエス様が日々素晴らしいチャンスに巡り合わせてくださることを喜びます。私の夢はイエス様にあって計画された自分が完成することです。私はイエス様にあって栄光の子育てができます。私の子供はこの時代のダビデやヨセフ、アビガエルやエステルのように成長することを信じます。私と出会う人はみんな私のことを喜びます。この時代の政治、経済、文化、教育において私が担うべき責任を全うする力をイエス様がくださるから感謝します。私はこれらのことが実体化されることを信じ、イエス様に宣言しました。イエス様が保証して実体化してくださるからです。私のこの信仰が神様を喜ばせていることを信じます。イエス様には天と地のすべての権威があり、私の祈りに必要なすべてのものがイエス様の御手のうちにあるからです。この祈りをイエス様の天と地で満たしてくださることを私は信じます。私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私が実行すると約束してくださった天と地において誰も逆らうことのできない主イエス様のお名前によって祈りました。アーメン。
それではご起立ください。最後に主の祈りを賛美した後に祝祷いたします。主の祈り557番です。あなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。